ニューコマン紹介のラジオローカリアン。東京から静岡の地元に戻り起業、今は田舎で生活する2人がローカルで暮らすことで見えてきたちょっと未来や楽しい友人を顧問共有地として発信する番組です。 U ターンや地方のローカルな今をお伝えしていきます。
いや
ー、はい、こんにちは。
こんにちは。
うん、こんばんはかな、こんにちはかな。
まあそうね。
うん。ちょっとだいぶ久しぶりを。
何ヶ月ぶりですか。
いやー、さっき見たら5ヶ月ぶりでした。
5ヶ月。
前回の配信が12月28日。ちょっとね、気絶してたんじゃないかなって感じですね。
全く記憶がございません。本当に。
いや、本当に本当に。
ねえ。
ね、若い頃は、年を取るほど体感速度が速くなるっていうことですよね。うんうんうん、
そうそう。なんか20代のね、うん、ピークに。うん。加速度的に、うん。
本当にそうよ。もう月曜日始まったと思ったら金曜日。
いや、ほん
の時
本当にそう。
うん、びっくりするよね。何を一日俺は仕事してるふりをしていたんだろうかっていう。
いや、結構唖然とする時ありますよ。なんかそう、あれ、なんか家帰る時間になって、ちょっと待って、俺今日ずっと誰かと何かのやり取りしてただけで、何も生み出してないかもしれない。
わかる。でね、こう、終わったって感じになるんだよね。
そう。
一日が。
あの、タスクだけが、あの、平積み、なんか、どんどんどんどん積まれていって、うん、あれみたいな。
わかる。で、今回は、それに終止符を打つべく、うん、まずちょっと定期的に、あの、ちゃんと録音をするっていうことですよね。うん、それと、あの、新しいちょっとやり方を導入してみましたということで。
そうそう、今回から遠隔での収録ということで、
うん。そうなんです。はい。ちょっといいマイクも、あの、揃えて。うん。うん、まあでも楽だし、意外といけそうな感じですよね。
うん。
今のところ
、ね。全然なんか、あの、違和感なくできていると思われますが、うんうん、なんかまあ、事故ってたら、うん、我々の60分が飛んでいくっていう。
そうですね。前の機会もでも意外とあの物理マイクをね、こうせっせっせっせとつないでやるの意外と荷物、ね、
いや本当にあれ何だったんだろうってちょっと思いますよね。
あの機械自体はすげえちっちゃいんだけどさ、あのマイクのボリュームがでかくてさ、すぐ
そうそう、ね、なんか最初からこういう風にしてればよかったんじゃないか、うん、説
ある、
ね、あるな
あるね。まあだからこれ2人でやる分にはまあそれぞれ設備もあって全然ね、うん、いけそうな感じだけど、まあ誰かねゲストがいる場合どんな感じでできるかっていうところはまあちょっとまだ課題ではあるけど、うんうんうん、うんうん、
とりあえずはね、
まあちょっと今回はこんな感じでやってみましょうと、は
い、よろしくお願いしますと。
はい、はい、よろしくお願いします。
なんか今まではあれですよね、そのテーマがあったりとか、まあゲストを、うんうん、あのお招きして、でまああの根掘り葉掘りな感じでしたけど、
そうそうね、小学生時代どうでしたみたいなね、
そっから始まってね
入っていく。何のカウンセラーなんだっていう。
いやーでも、久保田さんの回とかも、まあ前回ですけど、まあ濃かったっすよね。
いや、本当にね、なんか、ようそんな喋ることがやっぱ出てくるもんだなと思って、感心しちゃった。
ね、いや本当に、なんかこの前、うん、あの、お母様とも初めてあの、私、あの、お会いして、
そうだよね。
山の上で、ね、お話しさせていただいたけど、うんうん、お二人ともやっぱり、あの、なんて言うんですかね。その、アクティビストというか、なんかもう思想がすごい きちんとあるから、やっぱなんか話に一本数字が通ってる感じもするし、聞き入っちゃう感じがあるんですよね。うん、
そうだね。なんか、曖昧に流してきたことが少ないって感じ。
あ、いや、するよね、本当に、本当にそう。
なんか大体俺振られてもさ、こう話せることってそんななんか打率高くないっていう自覚があって、うん、ちょっとわかんないですねみたいなのがあったりとか、お茶を濁しちゃいがちなんだけど、いや、なんか全てにおいて、そう、意見とか考え方とかあるなって思わされるよね、いつも親子っていうのはね、うん
うん、いやー、うん、もう本当にやっぱ楽し、お話ししてて楽しかったな。まあ、次回ちょっと、ね、うん、ぜひ、親子でご出演っていうところも、面白い。ね、3時間ぐらいの長編になるかもしれないけど。
長編。もう今日昼列、呼ばれて行ってきたけどね、うん、また話して、なんか今年あれやりましょう、これやりましょう、みたいな、いろいろ誘ってくれて、うんうんうん、なんか面白そうだったけど、うん。そうそうそう。
いや、すごいな、その回
も。やっぱね、うん、面白いよね、レッツの。考え方がこうついついその男視点だったりビジネス視点だったり、
うん、
ね、こうそういうのに寄ってしまうのをこうハッと引き戻されるというか気づかされる、
はいはい、マッチョマッチョね、
マッチョ思想 ね、いや俺ら別にマッチョじゃないなって思ってんだけど、やっぱマッチョなんだろうね。
そうなんですよね、やっぱなんか力こぶ、うん、食ってやっちゃう感じが ね、あるんだよな。そう、
なかなかだからただそこにいるだけで価値があるみたいなところは、うん、まあ口では言えるけどどこまでっていうところはやっぱ久保田さんとかから見ると、
ああ
修行が足りてねえぞっていう。
いやね、いや、それで言うと、うん、ちょっと今、僕、うん、ヴィンランドサガっていうアニメをね、見てまして、
うん、
まあ、はいはいはい、バイキング、北欧の方のバイキングの、うん、
うんうん、
少年が主人公の話なんですけど、まあ、今、少年期が終わって、第一期が終わってですね、うん、青年期に入っていったんですけど、うんうん、まあもう、幼少期から強かった少年が、うん、まあ、いろいろあってね、なんかバイキングになって、で、まあ、いろいろあって、うん、奴隷に今なってたんですけど、
うん、
そう。で、そこでですね、アルネイズっていう、同じ女性のその奴隷が出てきて、
うん、
で、その彼女っていうのは、なんか、夫と一緒に平穏に暮らしてたんだけど、夫が、その、なんていうんですか、その近隣の、部族、
うん。
との、間での、なんていうんですか、その、鉄が取れる沼が見つかって、その所有権をめぐる争いに参加するか否かみたいなところで、その、旦那さんは行っちゃったんですよ。はいはいはい、でも、アルネイズは、いや、そんなもんどうでもいいと。とにかく、家族と一緒にいてほしかった、っていうことを淡々と言うんですけど。
そこに、やっぱ、こう、つい。
いや、そう、男性は、別に鉄があっても、うん、まあ、確かに、暮らしは豊かになるかもしれないけど、まあ、そんなもんよりも、やっぱりその家族と一緒にいてほしいとか。まあ、そっちの結局その尊さみたいなものが、うん、まあ、やっぱりあって、うん、そこってね、本当になんか、
そうだね、
陥りがちなんだよね。やっぱ男は鉄をね、巡って争いに行っちゃうんだよな。
どうする？どうする？家康もなんかそんな描写が一番最新のやつであった
けど。あ、そうなんですか。
見てる？
いや、これね、僕今見てないんですよ。これなん、
はいはいはい、いつも見てるわけじゃん。いつも見てない。大河ドラマ。
ね、面白いやつは見てる。多分。うん、
はいはいはい、
前回の、うん、うん、鎌倉殿は見てたし、 し、あの、家康も、うん、あのね、いや、これね、やっぱ大河って、あれじゃないですか、なんか、あの、うん、2週ぐらい見逃すと、なんかちょっと、そう、あの、こっから先、中途半端なまま見てしまうのは、なんかもったない気がするっていう風な心理が働いて、なんかね、やめちゃうっていうか、あの、まあ、どうせ、あの、あれなんですよ、僕、あの、NHK のオンデマンドに、あの、課金してるんで、そう。
いつでもまあ、見れるか。
っていう、
リアルタイム。
感じでね、なんか、あの、諦めちゃうんですよ。
ああ、はいはいはい。あ、でも、いつでも見れるから、見ないっていうのはありそうね。うん、
あ、これさ、うん、あの、東京にいると、スカイツリーに行かない理論とかと、似てますよね。うん、そうそ
う、ちょっと近いなって思った、うん。うん。そう、でもなんかそう、それで、俺はいつも全然見てないんだけど、うん、まあなんとなくその今年は見ようかなっつって、でも穴は開いてるから、飛び飛びではあるんだけど、うんうん、でも最近ちょうど浜松パートで、味方、ヶ原の戦いとか、そういう感じで、はいはいはい、来て武田信玄来たるみたいな感じで、まあちょっとこう一つの盛り上がりどころが来てんだけど、うんうんうん、結構どうする家康って、その家康がこう優柔不断っていうか、まあ割と軟弱 で、うん、でだけどなんかこう決断を迫られて、それでだんだん成長していくみたいな、うんうん、こう見せ方になってんだけど、うんうん、まあとにかくなんかその演出的にそのなんかこう最初本当に大丈夫みたいな感じの軟弱の描かれ方だったんだけど、うんうん、まだ多分今もう30ちょっとぐらいの年齢になってるってことなのかな、うんうん、浜松で、うん、でだんだんねもうマッチョ的な感じにやっぱね
あ
るんだよね。その築山殿って有村架純が奥さんだけど、はいはい、なんか私はあなたのその家康の優しい心とか、うんがなんかとてもそのいいと思ってますみたいなこと言うけど、うん、なんかそれをこうそれをここにわしは置いていくぞみたいな感じで言って、うん、で結局信玄との戦いに挑むみたいな描かれ方をしてて、ね、まあだからこういつの時代も同じですねっていうことなのか
もしれない。いや同じですな本当に。
男が逆に男がめっちゃそのなんて言うんだろう、家庭も大事だったり、まあ、あるがままが大事で、女がすごいこうマッチョしそうな時代とか、うん、国とか、うん、あったのかね。
いやーどうなんですかね。でもなんかその女系、うん、アマゾネスとかっていうね話があるぐらいだから。
アマゾネス。
アマゾネス
と、まあ、あるところには
やっぱ女系のなんか部族とかいるんじゃないですか。うん、
ああまあでもおばあちゃん長老が長老みたいな。そうそうそう。やつとかもあるか、
ね、あなんか、うん、あでもどうなんですかね。なんか何でしたっけ、もののけ姫とかだとね、なんかひい様とかが出てくるじゃないですか。
うん、うんうん、
ね、指導者が女性ですよね。
うん、で女性がねいっぱい働くみたいな。うん、うんうんうん、まあそうかないことはないね。う
ん、なんか縄文とかも、まあ、まあ、狩猟採集だったからわかんないですけど、でも、あれですよね、うん、出てくるその、土偶とかは、結構やっぱ女性モチーフのものがすげえ多くて、うん、結構装飾系、うんうん、装飾性も、なんて、すごい高いんですけど、なんか、男性モチーフのものって、なんか石棒とかしか出てこないみたい。シンプルに棒みたい。
男は棒だ、棒っていう。なるほどね。でも、そうか。
まあね、やっぱり、
うん、
まあそのマッチョ思想から、マッチョ思想もでもまあね、
なかなかね、
大切では、
うん。まあ完全に脱却するのは難しい、そうだね。うん、そのまあ自覚的であることが大事なんだろうね。その自制的というかね。
まさに、
うん、
そうですね。
ね。すごい、その久保田親子の話からもう15分も話してしまった。
本当に やっぱりそれだけ、あの、広がる幅がね、ある。
そうだね。そうだね。
二人だったとか。
あ、でもなんか、すごい、レッツ、本当なんか好きだなって思うのは、結構打ち合わせとか、なんかあるときに、やっぱなんか正直仕事で、なんか気が進まないなとか、こう、あるじゃん。こう、このプロジェクト、どうなんだろうみたいなやつとか。でもなんかレッツは何も決まってないけど、ちょっとなんか打ち合わせワクワクするみたいな気持ちが自分の中にあるから、なんかね、あると思うんだよね。
そのワクワクの、その、元になってるのは、何ですか、うん、
なんだろう、なんか、なんか個々の人がちゃんと考えて動いてる組織っていうか集団っていうイメージがあるかな。ああ、
そっか。なるほどね。
うん。やっぱ会社だと、そうそう、なんかヒエラルキーがあったり、まあ会社の方針みたいのがこう、なんかあって、いや、本当はこっちの方が面白いけど、いや、なんかやっぱこれでいきましょう、みたいな感じとか、いろいろ、まああるじゃない。ありますね。まあ、レッツも多少はあるとは思うんだけど、なんかこう、その個々の人が立ってる感じが結構強い印象があったりとか、まああとはその、レッツ、あの竹部に行くことが多いんだけど、場所そうするとやっぱその、ね、障害のある人が、まあ、いい意味でのなんかハプニング感みたいなのをこう出してきて、そう面白いなって思ったりするんだよね。
ああ、なるほど。いや、なんかちょっとそれで連想したのが、今日車乗りながら、なんかニュースピックスの何だったっけな、ブランディングの、なんかその、討論みたいな、そういう番組見てたんですけど、ブランディングに対すると。はいはいはい、でそこで星野リゾート、星野さんとか、スターバックスの、日本支、支社の、なんか、代表の人とか出てらっしゃったのかな、なんですけど、その中でその星野さんが、はいはい、まあ、ブランディングっていうのは、まさにやるべきで、まあそこに、自分も集中してきたけど、なんかその、そこが一本決まれば、あとはそのなんか、スタッフは、もう自由なんです、みたいな。特にな、何か、その、縛るわけでもなく、そのな、なんですか、ある種の囲いというか、方向性の中では、自由に動かした方が、クリエイティビティも生まれるみたいな話をしていて、ああ、そうよね、みたいな。だからなんかそのパーパスとか、
はいはいはい、ルールとかマニュアルは
なんかない、なんだろう、上手い組織というかいい組織ほどもしかしたらある程度そこが、コンセンサス取れてれば、なんつうんですか、自由みたいな、
そうだね、その
なんか、うまく言えないな、けど。
やっぱルールとかはね、そう、マニュアルとかルールは、できるだけ少ない方がいいよねっていうのはあると
思うし。あ、まさにそういうことかな。
でもなんかそのチームだったり、組織だったりで、こう、困った時立ち返られる価値観とかが、パーパスとか、まあビジョンとかだってことだと思うんだけど、まあそれがなんかみんなで共有してれば、そうそう間違わないし、まあ、間違ったとしても諦めがついたり、なんかその気持ちが乗ってくるよねみたいなのが、多分それが大事
なの、ね。ああ、なるほどね。いや、なんか、それで言うと、その、まあ、これ今組織の話だったりとかしましたけど、これじゃなんか街みたいなところに落とし込んでいくと、なんか、まあ、いろいろあるじゃないですか。そのスローガンをトップダウンで決めるところもあれば、はいはいはい、なんかその民間主導で、なんかある程度のそのルールじゃないけど、そういうものを定めているところがあったりとか、してるわけで、なんかその地域でそういうものを、その抱いていくというか、設定していくにあたっての、その、ルールみたいなところがね、まあ割となんか、ここ半年くらいは、 僕の中では結構その熱い、なんだろうな、話題の一つだったりとか実はしたんですけど。
ああ、でもそうだよね。
そう、なんかそういう意味で言うとね、なんか、あの、前に言った、真鶴の、
うん。
うん。こととか。
話なんか結構面白かったよね。うん。
まあなんかそこら辺を、ね、次は。
ちょっと、そうですね。一旦これで、うん、あの、そうですね。今回は、
はい。
こんな感じで。
そう。
次回はじゃあ、真鶴の話に行きましょう
か。行きましょうか。いや、まあなんか、はい、とりあえずちょっと今、あの、だいぶ温まってきた感じするんで。はい。
そう
だね。こっから、
はい。じゃあ一旦切ります。
はい。行きましょう。